皆さんこんにちは、 MG の小倉学です。
こんにちは、宮脇健です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2週間ぶりですか？
そうですね、
先週お休み
しますね。先週ちょっとお休みお休みといってもあれですが、
ちょっとね、あの選挙前後で、
そうですね、
まあ、デモがさらに過激化するんじゃないかみたいな情報が飛び交ってたので、ちょっと家に閉じこもってようかみたいな
まだ委託ワークできる部分はありますからね
そうですね、そこは IFA はね有利な部分ですけれども、まあ、まさかの民主派圧勝ということで、
そうですね、区議会選挙は世界中にニュースが駆け巡りましたけれども、
この結果はなかなか予想、香港人ですら予想してなかったんじゃないかなっていうね。
そうですよね、まあ、実際選挙が行われるかどうかっていうのも、まあ、不透明な部分ありましたしね。
僕も選挙行ってまいりました。
あ、そうですよね、小倉さんこちらに住まれて長いので、
はい、選挙権があるんですけれども、夕方の4時5時ぐらいに行ったのにもかかわらず、まあ、まだ行列ができていて、
やっぱ行列があったんですね。
で、まあ、ちょっとね、気のせいかもしれませんけど、さっき立ってたっていうか、ちょっと皆さんイライラしてるような
それは並ぶ時間が長かった
ですね。並ぶ時間は20分ぐらいでしたね。
そんなに
待たされた感じではないけれども、あの投票って、まあ、日本で投票行くと、まあ、紙を出せば、あの投票箱の前に誰でもすぐ行けるんですけれども、その僕が投票したその場所では、一人一人ずつ、その投票を用紙が置いてあって、その書くところはいっぱいあるにもかかわらず、ブースみたいなところがいっぱいあるにもかかわらず、なんか一人ずつ何を警戒してなのか、
はい、
一人ずつ投票に行くみたいなのでしたね
次はあなたですみたいな
感じ。そう、だから余計に時間かかってたんでしょうけども、で、まあ、機動隊みたいな、その警察も、
まあ、警察はいたって言いますしね。
まあまあ物々しい雰囲気ではありましたけどね。
いい意味で秩序だって行われたってことですよね。
そうですね、まあ僕も実はそのデモが一番過激化してた時に催涙ガスを吸ったんですよ。
はい、聞きました。小倉さんが悪いことをしたんじゃない
かと。いや、もう全然その火炎瓶とか当然投げてないんですけれども
そうでやってほしい。
たまたまデモの現場の近くにバスで通って、でそのデモのところから300メートルぐらい離れてるところで、バスから無理やり降ろされたんですね。で警察が、もうこっから入ってくんなって大声で叫んでいて、
まあ、ガスが充満してるからってことですよね。
そうですね。で、その、まあ、ペッパースプレーとはよく言ったもので、ちょっと唐辛子、ペッパーのその唐辛子みたいな匂いがその鼻にツンとまず来て、でもうその次の瞬間にその目に入って、その粒子が
入るのはなんとなくわかるんですか？
痛いんです
目が痛い。でも空気自体は、
空気自体は別に色がついてるわけではなくて、
痛っ、 ってなる。
そう、はってなって痛くて、でもう涙がボロボロ出て、
催涙ガス
なんでそれで涙が出なければ名前折れってことになっちゃいますけれど、でその次に喉に来て、そのちょっと風邪ひいて咳が止まらないみたいな、いう状態に半日ぐらいなりましたね。
大変でしたね。
で、その話を、まあ飲みの席でしてたら、他にも催涙ガスを吸ったことがあるみたいな言う人たちが他に10人ぐらいの飲み会で 3,4 人もいて、で、俺の方はもっときつかったみたいな、その催涙ガス でどれだけ苦しめられたか合戦みたいなのが始まってじゃあ僕が吸ったのは、まあ、半日、ね、涙が止まらなかったんですみたいな話をしたら、うん、いや俺は3日止まらなかったみたいな、
うん、
いや俺は5日だみたいな催涙ガスの濃さ選手権みたいなになってで、なんていうとそのなんか寝てない自慢をする人たちみたいになってて、まあ、吸った割にはなんか、のんびりした雰囲気ではありましたね。はい、そうそう、なのでねちょっと、まあ、今ねだいぶ落ち着いてき、たので、
そうですよね、
まあ、この 4,5 日催涙弾も火炎瓶も投げられてない
と、お互いにそうです
ね、お互いに
続きましたね、
そうそうそう、この状態が続けばいいかなというふうに思ってますと、
はい、
はい、じゃあ次は宮城くんの話題ですね。
まあ、私の話題というか
個人的な話題ではないけど、
そうですね、時事ネタから離れて、
うん、
まあ、お客様と会う機会も比較的多かったので、うん、
はい、
まあ、私自身が運用する中で、まあ、ちょっと気になっていることというか、
うん、
をちょっと共有したいんですけれども、
うんうんうん、はい、
まあ、AMG で、まあ、いわゆるお客様から資金をお預かりするときの運用委託手数料、
うん、
っていうのを、
はい、
まあ、1% もらうことにしましょうということでやってるんですけれども、
うんうん、
実際じゃあその 1% ってお客様から見てどういうふうに映ってるんだろうなっていうのをいつも考えながら話をしているんですけれども、
うんうんうん、
意外と反応が薄いなっていう
ことに確かに
悩んだ方がいいのか悩まない方がいいのかすごく考えていつも話してます。
その 1% ですって割とドキドキして言ってるのにふんみたいなあそうみたいな
そうですね、まあ手数料なのでやっぱりお話ししないわけにはいかなくて話すんですけれども、
は
い、
うんうん、
でお客様によっては手数料はいくらですかと聞いてくるので 1% ですと答えますと、
うんうん、
まあ、でもあ高いねと言われることもなければ、あ安いねと言われることもないのでこのやり取りは何なんだろうなと、うん
確かに、まあ、どうなんですかね、その、まあ、IFA として信頼できるなみたいなお客様のイメージが先に形成されてしまって、後のことはちょっと面倒くさいみたいないう感じになっちゃうですかね、順序としては
重点がきっと違うんだろうなと思ってはいて、まあ、その確かに、まあ、いくらかかるか気になるので手数料をいくらですかとは聞いてはみると、
うん、
ただ結果として別にいくらだったからダメだっていうものでもないと。
そこで引っかかったお客さんはちょっとね MG 僕も12年目になりますけどいないですね、一人もいないですね、
まあ、そうですよね、
うん、
不思議なことに。
でも最初からAMG では 1% ですよって話してるわけでは別にないわけですよ。でいろんなやり取りをしていく中で、こういうコストがかかりますねっていう、まあ、
まあ、説明は
しますよね。説明をしますね。
うん、
だけどそれが原因でダメだったっていう、いや、やめとこうみたいないうお客さんにはちょっと会ったことがないですね。まあ継続してやってくださってるその今いらっしゃるお客様の中でもその負けろみたいな安くしろみたいない う声は一度も上がって
そうなんですね
ないですね。なのでお客様のそもそも意識に全然上がってこない手数料なのか
あ
うんそれは
ね、
これなんでだと思う？
私だったらなんですけど、うん、まあ、一つはその、まあ、コスパを大事にしているのかなっていう、
うん、コスパを大事にするんだったらそのコストにこだわらない、
パフォーマンスの方が大事
なので、なるほど、
ま
あ、
いい人に任せられたらそれだけコストを払いますよっていうことはあるので、まあそもそもその、まあ、会社だったりを選んでる時点で、
うんうんうん、
あんまりそこは気にしてないか っていうのはあるかなっていう気は、もちろん下げられたらいいとは思うんですけど、下げた結果失うものってまああるっていうことを知ってらっしゃるのかなという、まあお客様の層からするとそういう発想もあるのかなという気がしますけどね。
確かにその信頼とか関係にお金を使う方々ですからね、
かかるコストよりまあ得られるものの方が大きいって思ってらっしゃるのでお話が進んでるっていう。
あ、なるほど。
それは別に 1%2% っていう数字で物語られる世界じゃないのかなって思ったりはしますね。
なるほど。でも自分がクライアントであればそこは当然こだわるよね。なかなか想像できないけど、そのもし誰か他の IFA に自分の資産を委託するって言ったら、僕だったらこだわるな、アドバイザリーフィーは。
フィーを下げますからってことですか？
まあ少なんか交渉しちゃうかもしれない。交渉しないもんなのかな。もうそういう場面に当たったことないから分かんないけど。
そうなんですよね。なのでまあその 1%2% が気にされているのであれば、確かにそれも交渉材料なのかもしれないですけど、気にしてないのであれば、あんまりそれもなんか議論として
そうですね、
かなという気はしているので、
まあ、こちらからね、気にならないんですかって聞くわけにもいかないじゃん。
そうですね。あ、安くなったら、あ、安くなったんだねと言ってもらえるだけなので、まあ、それこそまあ投資進める中で、まあ、例えば ETF ってどうですかっていう話をして、コストが安いんですよということは確かに話すんですけど、ああじゃあ ETF にしましょうっていう反応は返っては来ない
ですよ
ね。
確かにこの何ヶ月かでね、結構提案をしてましたが、なんかふーんでしたね皆さん。
はいはい
か、はいはい。
もう分かりました、分かりやすかったですっていうのがすごく多かったので。
そうですね、もうむしろ説明を早く終えてくれぐらいの感じで、ひょ
っとしたらそんなことも思ってらっしゃるのかなと思いながら、まあ、ただ説明はさせてはいただくんですけど、
まあ、そこの枠の中でのコストコンシャスっていう部分も含めて、その僕らに、
まあそうですね、私たちにお任せ、別に今法外なお金をいただいているわけではないですし、まあ業界水準的にはまあ 2.5% とか取るような業界だったりはするので、そういう意味だとまあリーズナブルなので、お客様も気になさってないということなのかもしれないですね。
なるほど。まあ、そのいいアドバイザーを選ぶため の、 その質問リストみたいな、昔あの小冊子で作ったことがあるんですよ。あって、で僕もあの啓蒙活動に燃えていてですね、あの手当たり次第に配ってた時があったんだけど、全然読んでくれなかったね、その小冊子。
使ってもらえなかった。
使ってもらえなかった。でまだお客様になってない方に配るじゃない、
はい、
うん、これ読んどいてくださいね
って、こういう質問するといいアドバイザーが見極められますよという、すごい親切なやつですよね。
で、まあ、6つか7つぐらいの質問をアドバイザーにするといいですよと、はい、例えばじゃあ
多くないですよね、6
つか7つ。でしょ、でしょ。でライセンスはあるかとか、まあ、平均的な顧客像はどうだとか、まあ、キャリアがあるのか、まあ、一人で、まあ、行動してるのか、まあ、僕らみたいに AMG みたいにそのチームで行動してるのかみたいな、まあ、そういう質問リストですよ、
はい、
で当然その僕に質問が向かってきてもおかしくないじゃん。
とりあえずこれ聞いてくださいねというつもりだ
って。そうそうそう、誰も聞いてこないっていうね。そう、だから僕らだけじゃなくて、その他の IFA さんにもお話を聞きに行って、
はい、
でまあ、比較検討の中であのベストの選択をしてくださいねみたいな、はい、いうこともそこには書いてあったんだけど、まあ、感覚値としては、どうだろう、3分の1ぐらい、そのお客様の中でぐらいしか、あの他の IFA にはコンタクトは取っていらっしゃらないんじゃないかな。
あ、そうなんですね。
そう、今ねこんなネットでいろんな人が、
うん、
出てくる時代なのに、
一択でいいです
かね、そこ大丈夫なんですかねっていうのはね、ちょっと、まあ、ありがたいながらも、
うん、
逆に心配になったりして、なのでお客さんの方もね、なかなかその IFA の生かし方っていうか使い方みたいなのが、まあ、よく分かってないという段階なんでしょうね。これがもうちょっとその業界的に成熟していろんな選択肢が出てくれば、変わってくるのかもしれないけれども、
はい、
うん、まあただその私どもは、まあ、可能な限りお客様にはベストの提案はしているつもりではあるけどね、その手数料も含めて、はい、そうですね、うん、まあ、そういう意味でそこでなかなかその吸ったもんだがないっていうのはありがたいことですね。
まあ、いいことではありますね、確かに、うん、ありがとうございます。
じゃあ今日はこんなところでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。